旧約聖書を朗読します。エレミア書6章13節から19節。旧約聖書1186ページ下の段です。身分の低いものから高いものに至るまで皆利を貪り、預言者から祭司に至るまで皆欺く。彼らは我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和という。彼らは忌むべきことをして恥をさらした。しかも恥ずかしいとは思わずあざけられていることに気づかない。それゆえ人々が倒れるとき彼らも倒れ、私が彼らを罰するとき彼らはつまずくと主は言われる。主はこう言われる。さまざまな道に立って眺めよ。昔からの道に問いかけてみよ。どれが幸いに至る道かと。その道を歩み、魂に安らぎを得よ。しかし彼らは言った。そこを歩むことをしないと。私はあなたたちのために見張りを立て、耳を澄まして角笛の響きを待てと言った。しかし彼らは言った。耳を澄まして待つことはしないと。それゆえ国々を聞け、私が彼らにしようとすることを知れ。この地を聞け、見よ、私はこの民に災いをもたらす。それは彼らの企みが結んだ実である。彼らが私の言葉に耳を傾けず、私の教えを拒んだからだ。新約聖書から、ヨハネによる福音書20章19節から29節。新約聖書の210ページ上の段です。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って、手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。十二人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たというと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。お祈りいたします。 恵み深い天地の作り主、主イエス・キリストを死人の中から起こされた神よ、この日曜日もこうして礼拝を守ることができますことをあなたに感謝します。暑い日々が続きましたけれども、こうして健康を守られ、この場に集うことができました。先週は台風がこの町を駆け抜けました。ヨーロッパでは大洪水が起こっていると聞いております。災害の被害に遭われた方々の上に速やかな助けと慰めが及びますように、あなたの守りがありますようにお願いいたします。神よ、私たちに平和を教えてください。愛と喜びと希望が私たちを導きますように。この世界には平和よりも戦争を望む人々がいます。共に生きることよりは奪い取ることを優先する指導者たちがおります。信頼ではなくて恐怖を宣伝する商人たちがおります。相互の理解ではなくて独りよがりの歴史を主張する教育者たちがおります。神よ、イエス・キリストを通して世界と和解しようと求めておられる父よ、私たちの罪をお許しください。私たちを憐れんであなたの御旨に従うものとしてくださいますように。聖霊なる神様、今日も聖書を通して私たちにお語りください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。毎年8月になりますと、戦争と平和について私たちは考えさせられます。今年は敗戦後60年の節目にあたり、とりわけ憲法9条の改正が政治日程に載せられていることもあって、新聞やテレビ、雑誌、書籍等でもたくさんの特別の報道や議論がなされております。8月15日だったと思いますが、 NHK のある討論番組を見ました。そこで靖国神社への参拝をめぐって次のような興味深いやり取りがありました。旧日本軍の兵士であった年配の男性が、自分は平和を祈るために参拝していると発言しました。それを受けて、おそらく韓国出身であろうと思いますが、留学生の女性が、この方はもちろん若い方ですけれども、そのような意図で参拝すること、する人がいたとは驚きだ、そういう反応を返しました。とても平和を祈るために靖国神社に参拝する人がいるなどとは予想もつかなかったという意味だと思います。このお二人は戦争は良くないという点ではおそらく一致しています。しかし、では平和とは何なのか、具体的にその中身は何なのかということについて、かなり異なった意見を持っているように感じました。皆さん、平和とは何なのでしょう。戦争と平和という表現は、おそらく反対の概念を2つペアに並べたものであると思います。 従って戦争とは平和の反対、平和とは戦争がない状態である。そのように通常理解いたします。そしてこの理解は決して間違ってはいないと思います。しかし、では戦争がなければただそれだけで平和がそこにあるのかと問われると、おそらくそれは違います。例えば電車に乗りますと、しばしばテロ警戒にご協力くださいというアナウンスを私たちは耳にします。ロンドンでは先頃の爆弾テロ事件の犯人の一人が射殺されたとまず報道され、後になってこのブラジル人の青年はテロ事件とは全く無関係であったこと、警察は背後から問答無用に頭を狙って、しかも5発の銃弾を発射したことが判明いたしました。テロ警戒にご協力くださいというアナウンスと誤射事件はそんなに遠い話ではない、結びつく可能性のある話だと私は思います。あるいは連日アスベストの健康被害について報道がなされています。このことは私たちがただある職場で働いていたり、ある地域で暮らしているだけで家族の健康と、いえ健康ばかりか命までが危険にさらされる可能性があるのだということを私たちに教えています。あるいは日本で外国人女性の人身売買がこんなにもはびこってしまったのは、社会と政府および自治体がこの被害者たちを不法滞在者として犯罪の視点からのみ扱ってきたこと、人権の視点が全く欠落していた、そのことが大きいと指摘されております。このような社会はいくら戦争がなくても、またいかにうなるほどお金にあふれていても、決して平和と呼ばれるには値しないと思います。成熟した社会であると呼ぶのも恥ずかしいくらいです。平和を戦争の否定と捉えるだけでは、つまり平和を戦争から理解するだけでは平和の積極的な中身が見えてきません。戦争被害が実に悲惨なものであるか、戦争がいかに悪であるか、このことを思い知るだけでは今日この日を平和に生きていくことはまだできません。子どもたちに平和の中身を教えることはできません。戦争が再び起こらないための仕組みを作るための知恵は、戦争が悪であるということを知るだけではまだ得られません。平和は戦争に固定された視点からだけではなく、まずは平和それ自体から理解されるべきだと思います。私たちは来月、教会カンファレンスを計画しています。私たちと憲法、9条、20条、24条、キリスト者として私たちに何ができるかというのが主題です。すでにこのタイトルが平和の中身が何であるかについて大切な示唆を含んでいます。すなわち紛争の解決には武力でなく対話を用いること、特定宗教を政治に利用しないこと、そして人権を、とりわけ男女同権を重んじることです。他方で平和はキリスト教にとって非常に重要な主題の一つです。私たちの父である神と主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるように、パウロの手紙から取られた平和の挨拶は今も世界中の礼拝で、教会で礼拝ごとに用いられています。私たちの父である神と主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるように。そしてこの挨拶の根っこには復活したキリストによる 平和の挨拶があります。あなた方に平和があるように。先ほどお読みしたヨハネ福音書の箇所で、復活者イエスはこの平和の挨拶をなんと3回も繰り返しています。まるでイエスはこの挨拶をするために復活し、弟子たちに現れたかのようです。しかしキリスト教に特徴的な平和について、聖書に基づいて考える前に、戦争から平和を見たとき、平和がどのように理解されるかについて大切な点を一つ指摘したいと思います。ラテン語の格言にこういうものがあります。 Si vis pacem, parla bellum。 平和を望むならば戦争の準備をせよ、そういう格言です。この格言は古代のローマの、古代といいましても4世紀から5世紀ですので、かなり古代末期から中世初期にかけてですが、この時期の軍事関連の著述を成したヴェゲティウスという人に遡る格言です。平和を望むならば戦争の準備をせよ。一体ここで言われている平和とはどういう平和なのでしょう。ローマ皇帝アウグストゥスが帝国にもたらした繁栄と平和はパックス・ローマーナ・アウグスティと呼ばれています。アウグストゥスがもたらしたローマの平和ですね。そしてこの平和を祝って都市ローマには祭壇が建立されました。そしてこの祭壇は大変象徴的なことに、戦いの神マルスの野に建てられたのです。ローマの貨幣には、コインですね、コインにはこの戦いの神軍神マルスが平和をもたらすマルス、マルス・パツィフェルと刻印されました。弁論家サルスティウスはこう言っています。賢者たちは平和のゆえに戦争を遂行する。さらに古代のギリシャには平和とは通常の戦争状態が神々の恩恵によって一時中断されることであると理解されておりました。こうした古代の発言にはある特徴的な平和理解が垣間見えます。まず戦争とは人間社会の自然状態ないし必要悪のようなものとみなされております。平和はもちろん戦争の反対だと考えられてはおります。しかしそれと同時に平和は驚くべきことに戦争の目標なのです。平和を達成するために戦争が行われます。平和とは戦争の反対概念であると同時に戦争の理由と目的です。戦争を正当化するものです。平和のために戦争が行われます。しかもその際に平和とは戦争の勝者だけが享受できる特権です。敗者に許されるのは勝者が押し付ける講和条件を飲むことです。ラテン語で平和はパックスと言われますが、このパックスという言葉は講和条件という言葉の意味を含んでおります。平和とは勝った者が負けた者に押し付けるものであり、負けた者は平和について語る資格がないのです。もっとも戦争を通して達成されるであろう平和にある種の和解が含まれることが望ましいということは古代人も知っていました。例えばホメロスの英雄叙事詩では、イタカの島に 平和を樹立することを約束するゼウスが、つまりオデュッセウスの帰還と彼の復讐がなった後、平和を実現することを約束するゼウスが次のように申します。我が子、我が兄弟を撃たれた者どもには、その恨みを忘れるように我ら神々が計らってやろう。両者が以前のごとくむつみ合い、富と平和と十分に享受させてやらねばなるまい。オデュッセウス24巻の言葉です。古代の神話は神話的な過去に黄金の時代があったと語ります。黄金の時代を形容する数少ない形容詞の一つが戦争がないという言葉です。そのような意味で、平和は戦争の反対概念であると同時に、しかしより強くは戦争の究極的な目標である、したがって戦争を正当化する理由であるとみなされました。それは今日に至るまで主流の平和理解です。平和を願って靖国神社に参拝すると述べた旧日本軍兵士の方は、負けはしたものの平和は戦争を通してこそ達成されたのだと基本的に理解しておられるのかもしれません。現在の平和は戦没者の尊い犠牲の上に成り立っているという趣旨の発言は政治家も繰り返し行います。こうした発言は、戦争は平和を目指しているという古典的な平和理解の延長線上にあるのかもしれません。以上のような戦争と分かち難く結びついた平和理解と比較して、あなた方に平和があるようにという復活者イエスの挨拶は、何とも平和的に響きます。この挨拶における平和は、戦争の最終目的でもなければ戦争の理由でもありません。イエスの平和は戦争から定義されていません。なるほど、十字架における虐殺の傷跡は彼の身体に生々しく残っています。しかしこの挨拶は、むしろ新しい現実が始まることのシグナルです。イエスは弟子たちに平和の挨拶を差し向けることで、新しい現実を作り出し、これを弟子たちに与えます。その意味で平和とは、私たちの業績でもなければ課題でもありません。平和は私たちの努力によって初めて作り出されるものではありません。それはむしろ神が復活者を通して私たちの努力に先立って私たちに与えるものです。エフェソ書はこう述べております。実にキリストは私たちの平和であります。平和の挨拶は、しかも取り立てて特別なものではありません。むしろ日常的な当たり前の挨拶です。あなた方に平和があるように、シャローム・アレイヘム。毎日毎日会うたびにする挨拶です。シャローム・アレイヘム。平和は当たり前のことであると同時に、それが当たり前であることは私たちによって何度も繰り返し新しく発見されなければならないのだろうと思います。私たちもそのことを少し試みてみましょう。復活の日の夕刻、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたと19節に書いてあります。イエスの平和の挨拶はこの状態を打ち破るものでした。人は外の世界を恐れ、自分の要塞に立てこもっても決して平和に生きることはできません。あらゆる防衛システムを作り、あらゆる盗聴システムを完璧にしても、私たちは決して平和に生きることはできません。私たちが平和を実感できるのは、 立てこもる状態から解放された時だけです。見知らぬ人から攻撃される恐れもなく、安心して外の世界に出て行ける時だけです。他の人からの好意と善意を期待できる時、その時にこそ私たちは平和に生きることができます。イエスが手と脇腹を見せた時、弟子たちは喜んだと書いてあります。このことは、平和は暴力によって傷つけられはしても決して滅ぼされてしまうことがないということを示していると思います。そして喜びというあり方が平和の本質に属していることも。先週私は教会からお休みをいただいて、子どもたちを連れてふるさとに帰省いたしました。そして母から60年前の戦争の体験について、とりわけ1945年6月の岡山空襲とその後のことについて聞きました。当時母は12歳でした。その年の4月に彼女の父親、私の、祖父はすでに40歳を超えていたそうですけれども、なんと3度目の召集令状が来たために、朝鮮半島に、具体的には最終島に出征していたそうです。母は身重であった、彼女の母親、すなわち私から見るとおばあちゃんですけれども、その母親と数人の妹たち、弟たちとともに空襲を経験しました。辛くも皆無事にその難を逃れ、岡山郊外の倉敷という町にあった、自分のお母さんの実家に一家で身を寄せました。そういう時は出征している夫の実家には行けないんですね。自分の生まれた家に帰るのです。やがて戦地から兵士たちが引き上げてきます。子どもたちは武装解除されて、泥だらけでボロボロの軍服を着た軍人が、おそらくその多くの人たちは松葉杖をついていたりしたのだと思いますけれども、町の通りをふらふらよろよろ歩くのを見て、とても怖がったそうです。8月が敗戦ですね。そして2ヶ月ほど経った10月のある日、ズダ袋を抱えた一人のよれよれの軍人が玄関の引き戸をガラリと開けて、ごめんくださいと言って土間に入ってきました。たまたまそれに出くわしたのは母の妹だそうですが、肝を潰して一目散に家の奥に逃げ込み、母親にうちにも怖いおじさんが来たと耳打ちをします。すでにお腹の大きかった母親はしばらく物陰からそっと覗いていましたが、突然に駆け出して無言のままその男性にしがみついたそうです。そしてお父ちゃんだよと子どもたちに紹介しました。ズダ袋の中には進駐軍から分けてもらったキャンディーがたくさん入っていたそうです。戦争から帰ってきた父親が身重の妻を抱きしめ、子どもたちにキャンディーを分け与えるという光景は平和の始まりを告げています。もっともすべての家族が幸せな再会を果たしたわけではありませんでした。僕のおばあさんと一緒に夫の帰りを待っていた、おばあさんの兄弟、姉妹ですね、は、彼女に再会のチャンスは訪れませんでした。彼女の夫は軍医でしたが戦死いたしました。あなた方に平和があるようにと言って、イエスは手と脇腹をお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。平和はそれがどんなに傷つけられようとも 戦争ではなく喜びと結びついています。平和のあるところには不安と恐れでなく安心と喜びがあります。イエスは重ねてあなた方に平和があるようにと述べて、続いてこう言います。父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。そして弟子たちに息を吹きかけながら聖霊を受けなさいと言って、罪を許す力を彼らに与えます。この二度目の平和の挨拶は、喜びに支えられた新しい生活の使命について、その生活が何のためであるかについて語っています。それはイエスによって使わされた聖です。イエスは私たちが平和にふさわしく生きることができるよう、私たちに彼の息を吹きかけます。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。この謎めいた発言が正確には何を意味するのか私にもよくわかりません。しかしイエスが弟子たちに吹きかける彼の息吹、聖霊が復活の命の活力を意味すると理解してよいならば、次のように考えることができるでしょう。すなわち私たちの生の使命は命にふさわしく生きることにある。そのことは取りも直さず許しによって罪を克服することだと、こう考えてよければ、平和とは命の同義語です。罪とは命の働きを妨げるあらゆる力のことです。あらゆる障害物のことです。では聖霊を受けた者たちに与えられる罪を許す、あるいは罪を許さないという巨大な権限は一体何を意味するでしょうか。私はそれを真の平和と偽りの和解、本当の和解と偽物の平和を区別する能力を養いなさいと私たちが言われているのだと考えたい、そう思います。あったことをなかったと強弁したり、問題をすり替えたり、そういうことをしてはいけない。歴史の認識に違いがあっても、それを踏まえつつ和解と相互理解のための努力を惜しんではならない、そういう意味に理解したいと思います。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。許されないまま残っている罪がどんなにたくさんあることでしょうか。そのことに私たちの責任がある、そのことを聖書は伝えているように思います。その意味で教会の戦争責任に関する在籍告白は私たちの重要な第一歩であった、第一歩であり続けていると思います。最後にイエスは疑うトマスという有名なエピソードの中でも、あなた方に平和があるようにと挨拶しています。ちょっと面白いのは、ここの部分でもまだ弟子たちは家の中にいたということですね。そして鍵が、扉には皆鍵がかけてあったと書いてあることです。なかなか鍵を外すのは難しいみたいです。そしてトマスにイエスは体の傷跡を見せ、そこを触らせながら、信じないものではなく信じるものになりなさいと言っています。信じるとは信頼する、信用するという意味の言葉です。他人を信用することができないとき、あるいは他人からとてもではないけれども信用してもらえないとき、私たちは個人の間でも民族の間でも平和を持つことができません。平和は相互の信頼関係に大きく依拠しています。 その際に罪の許しに関する発言がまずあって、その後で信じる者になりなさいと言われていることに注目したいと思います。通常私たちは反対に考えます。誰かを信用してよいと確信できて初めて、その人の前で自分の罪を告白したり、その人の罪を許したりします。その意味で私たちの許しは条件付きです。相手が信用できるときに限ってという条件付きです。和解が成り立つか否かは信頼関係のあるなしに依存しています。これが私たちの現実です。しかし問題なのは、この現実の問題は、私たちが許しを請う場合にも、また許しを与える場合にも、相手を信用していいのかどうかがしばしば不確かになってしまって、許しと和解が脅かされてしまうことです。許しても許しても、許しを請うても請うても、その有効性がいつもいつも曖昧になるのです。信頼関係はいろんなことによって傷つくからです。トマスが何々でなければ私は決して信じないと主張していることは、この点で誠に象徴的です。しかし復活者イエスの与える平和の挨拶にあっては、許しが信頼の基礎にあります。許しが約束として与えられているからこそ、私たちはこの約束をトマスのように疑うこともできるし、あるいは信じることもできます。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。この主の祈りの一節は、神の許しが約束として与えられているということを書いては意味をなしません。日本キリスト教協議会が今月発表した敗戦後60年を覚えてという声明文の中に、次のような文章があります。私たちはこのことのために働きますということがいくつか挙げてある、その一つです。引用します。罪を告白し神に許されたものとして、日本が過去の罪を公に謝罪し、日本軍括弧の中に慰安婦などをはじめ、戦争の被害者に償うよう働きます。また靖国神社による戦争の美化、歴史を歪める教科書などの問題に取り組み、再び同じ道を歩むことのないよう働きます。以上が引用です。日本が過去の罪を公に謝罪することを求める人々は、キリスト教徒以外の人々の中にもおります。靖国神社による戦争の美化に異を唱える人々、歴史を歪めると言われている教科書に反対する人々も同じことです。しかしこの文章がキリスト教徒によって書かれていることを示しているのは冒頭です。罪を告白し神に許されたものとして、この一言です。この点にこそキリスト教が平和を理解するときに、戦争からではなく許しから、すなわち喜びと信頼関係に基づいて世界の平和に貢献できる、そのことの重要なポイントがここに隠されているように思います。お祈りいたします。平和の神よ、あなたの平和を私たちにイエス・キリストを通してお与えくださっていることを深く感謝いたします。私たちが あなたが与えてくださった平和にふさわしく歩んでいけますように、私たちに勇気と知恵と謙虚さをお与えください。私たちはしばしばさまざまな病に苦しみ、社会の中で圧迫を受け、また自分を責め、人を責めて生きております。あなたの平和が私たちに未来を開いてくれますように切に祈ります。主イエスキリストの御名によって、アーメン。賛美歌をご一緒に歌います。521番と書いてありますが、512番です。512です。よろしくお願いします。